マイクロソフトの杉山と申します。本セッションスピーカーを担当させていただきます。他のセッション会場で非常に魅力的なセッションがある中で、こちらのセッションを選んでいただきましてありがとうございます。私マイクロソフトで約10年ほどですね勤めておりますけども、10年前ですね、まだシェアポイントがポータルサーバーというふうに言われてた時代、その時代にですね入社をいたしまして、そこから一貫してオフィスですとかシェアポイントのようなプロダクティビティ系の製品といったものを担当させていただいております。で今現在は主にシェアポイントやオフィス365を担当するテクノロジースペシャリストとして活動をさせていただいております。本日はよろしくお願いします。本日アジェンダということでご紹介をしたいポイントとして2個用意をしてまいりました。まず1つがシェアポイントのロードマップと進化の方向性というところでございます。そしてもう1つですね、もう1つはシェアポイントオンライン関連の最近のアップデートというところでご紹介をさせていただきたいというふうに考えております。ちなみに皆様の中でシェアポイントオンライン使ったことがありますという方ってどれぐらいいらっしゃいますか？あ、すごい、ありがとうございます。ちなみに今手を挙げていただかなかった方でシェアポイントの2013は使ったことがありますという方ってどれくらいいますか？ありがとうございます。じゃあそれ以前、すみません答え出しちゃいましたけども、それ以前の方はいらっしゃいますか？あ、ありがとうございます。ちょっと私の予想ではこんな感じだったんですが、思った以上にやっぱりオンライン皆さん使っていただいているということと、まあ、2010以前はユーザーさんがちょっとかなり少なくなってきているというところが分かりました。ありがとうございます。ちょっと参考にですね、させていただきながらセッションを進めていきたいと思います。次に、皆様ですね、どんな役割でお仕事をされているかというところを簡単に教えてください。皆さん IT プロだという方はどれぐらいいらっしゃいますか？じゃあデベロッパーの方、ありがとうございます。それ以外の方、ありがとうございます。思ったよりデベロッパーの方が私の予想よりも多かったですね。これぐらいかなと思っていたんですが、デベロッパーの方 20% ぐらいはいらっしゃったかもしれないですね。はい、すいません。じゃあちょっと内容を私の前提と違ってたので調整をしながら進めていきたいと思います。さて、モバイルファースト、クラウドファースト、このメッセージ聞いたことあると思うんですけども、まあ、弊社のこれからのですね、戦略を表したシンプルなメッセージでございます。まあ、このメッセージ非常にですねインパクトが強くて、皆様よくご存知というところもあります。最近お客様からですねシェアポイントに関していただく質問がよく一つあります。それはシェアポイントサーバー、オンプレのシェアポイントって今後大丈夫なのかなと、今後出るんだよねとかっていう質問をいただくことが非常に多いです。なので皆さんもおそらくそのポイントを一番気になっていて、多分ここにいらっしゃる方が多いと思うので、そこについてまずお話をするということと、あとはクラウドとオンプレの関係性ですね、こちらについてもご紹介をしていきたいと思います。シェアポイントは2001年にシェアポイントポータルサーバーという名前でリリースをされまして、2003、7、10、13と進化を続けてまいります。そしてシェアポイントオンラインもリリースをされております。来年にはシェアポイントサーバー2016がリリースされます。シェアポイントサーバー2016に関して言いますと、これまでのオンプレミスのシェアポイントと大きく違う点が一つございます。それはこれまではオンプレミスのシェアポイントがあって、そこからクラウドのサービスが出来上がるということで、オンプレミスですでに実装済みの機能ですとかコードをベースにして365、シェアポイントオンラインが作成されるという流れでございました。で今回すでに先行しているシェアポイントオンラインというクラウドサービスをベースにしてオンプレミスが設計をされております。ですからシェアポイントサーバー2016はクラウドをベースにして開発をされた初めてのオンプレミスのバージョンということでございます。今後オンプレミスのリリースに関して言いますと、先行するクラウドとのギャップを縮めていくという形でのリリースがメジャーバージョンアップという形になってくるという予定でございます。で今後のリリースのリズムについて簡単にご紹介をしたいと思います。まあ、クラウドはご存知の通り、常に最新の機能、最新のサービス、まあ、こちらが準備ができ次第、すぐにお客様にお届けするという形でございます。そしてオンプレミスなんですけども、基本的にはリリースのリズムはこれまでと同様でございます。約3年でですねメジャーバージョンアップ、そしてサービスパックなども定期的にリリースされる予定でございます。次期シェアポイントサーバー2016に関して言いますと、2016の第2四半期に正式にリリースを予定しております。また今年の末ですね、第4四半期にはパブリックベータ、予定をしておりますので、ぜひ皆様、ご活用ください。はい、 ちなみに、まず新機能や新サービスはまずクラウドから提供されていって、まあ、そこで、提供されたものを次のオンプレミスのメジャーバージョンアップに、まあ、移植をしていくという形になるということでございます。クラウドにおける進化というところなんですけども、まずシェアポイントに関して言いますと、ユーザーエクスペリエンス、拡張性、管理性というこの3つの柱ですね。この3つの柱をベースにしてこれまで進化を続けてまいりましたが、今後もこの3つの柱というのは変わらないです。ただ違うところが一つだけございまして、これに加えてハイブリッド環境のサポートというところに対して非常に強く注力をしていきます。実際に私どもが考える、まあ、ベストのソリューションというか、皆様にぜひ使っていただきたいのは、まあ、クラウドサービスというものによって、非常にこう迅速に新しい機能、新しいサービスを提供することができるようになりまして、お客様の変化するニーズに素早く対応できるというところが、まあ、クラウドのメリットだと思いますので、まあ、ぜひ、クラウドサービスをですね、積極的に使っていただきたいなというふうに考えているんですけども、とは言っても、いろいろな理由でオンプレミスをこれからも使い続けなくてはいけないというお客様はたくさんいるということは、マイクロソフト自体も理解をしておりますので、まあ、そういったお客様に対しても、メインはオンプレでありながらも、クラウドサービスのメリットを、まあ、享受をしていただくというか、まあ、そういった形でですね、皆様に、よりクラウドのメリットを全ての皆様に、提供するために、ハイブリッド環境のサポートというところに今後は注力をしてまいります。ちなみにこのハイブリッド環境のサポートという方向性は、多分皆さんなんとなくもう気づかれてたと思うんですよね。ちょうど1年ほど前ですかね、シェアポイントサーバーの2013の SP1 リリースされておりますが、適用された方はですね、画面見てこんな Office 365との連携の部分があったということを、お気づきかと思います。まあ、このようにもう以前からですね、ハイブリッド環境のサポートというものに関しては強力に推し進めようということは方針として出ております。まあ、今後もこの方向性というのは変わっていかないというところですね。そして今ご紹介したようなさまざまな拡張進化のですね、方向性に基づいて、この1年どんなバージョンアップ機能が追加されたかというところが、こちらの1枚ハイライトでご紹介をしております。まずハイブリッド環境のサポート、そして特にですね、クラウドの力を生かしたようなオフィスグラフ、デルブですとか365ビデオといったような新しい情報共有のためのポータルですとか、そういったものをリリースをさせていただいております。またストレージの管理の改善ですとか、ファイルサイズの制限を引き上げるなどといったさまざまな制約ですとか複雑さを解決するための機能強化というものも行っております。そしてシェアポイントサーバー2016の方に戻りますけども、2016の重点分野としては3つ柱を作っております。まずはユーザーエクスペリエンスです。そしてクラウドを生かしたインフラ、そして最後にセキュリティとコンプライアンスという3つの柱で、進化をしていくということでございます。実際にこちらの3つの機能に関して、これからですね、シェアポイントオンラインを使ったデモをご紹介したいと思います。今現時点ではシェアポイントサーバー2016でデモをできる環境というものが、まだ、ないということもございまして、あえてシェアポイントオンラインでご紹介を差し上げるんですが、先ほどから申し上げている通り、シェアポイントオンラインに今提供されている機能というのが、今後時期のシェアポイントサーバーに移植される、まあ、候補であるということを、ご理解をいただけたと思うんですけども、そちらの前提をですね、ご理解いただいた上でシェアポイントオンラインの画面を見ていただきたいと思います。よいしょ。でまずはユーザーエクスペリエンスというところで、一番最初のポイントは、モバイルエクスペリエンスについてご紹介をします。やはりユーザーエクスペリエンスというキーワードなんですけども、これは機能とかっていうことではなくて、実際にお客様が実現したいことっていうものがあると思うんですが、そういったものを直感的に素早く快適に操作ができるというところがユーザーエクスペリエンスだというふうに考えております。そしてそれは PC だけではなくて、いろいろなデバイス、タブレットだったりスマートフォンだったり、そういったものでも実行できるというところが、必要性があると思っておりますので、シェアポイントの2016シェアポイントオンラインに関してはそういったものを、進化の方向性として目指しております。では実際に、まあ、それを見ていただくのに PC でデモをするのもちょっとあれなので、あえて、iPad でご紹介をしようかなと思います。はい、こちらはシェアポイントオンライン、ですねの画面でございます。まずちょっと見ていただきたいポイントは UI のところですね。よいしょ。こちら左上のボタンご覧ください。これアプリランチャーといいまして、さまざまな Office 365に搭載されている機能をですね、 まあ、2クリックで素早くアクセスするためのものです。従来のメニューですと横長にこうメニューがつながっていてスクロールが必須になってしまったと思うんですけども、まあ、そういったことを防ぐという面でも、このような機能の強化をしております。もう一つですね、まあ、実際 PC で作業することがほとんどですよと、大画面を使う方がほとんどですよという場合もあると思うんですけども、そういった方が先ほど2クリックでアプリを立ち上げるのではなくて1クリックで立ち上げられるようによく使う機能を右上にピン止めするとか、そんなこともできるようになってますね。でさらに実際にレスポンシブデザインというところに対応しておりますので、実際今横向きですけども、まあ、縦向きにしたり画面サイズを変えたりというところでちゃんとメニューが最適化されて表示をされるといったところもご覧いただけると思います。さて実際にじゃあちょっとシェアポイントの中の方に入っていきましょうか。シェアポイントでよく使う作業としてドキュメントライブラリにファイルを保存するとか、ファイルを共有するとか、そういった作業をですね行われることが多いと思います。ちょっとそちらを見ていただこうかなと思います。はい、こちらのですね画面の上部ご覧ください。これは、先行リリースをですねオンにしている方であれば先週ぐらいから多分このメニューに変わっていると思うんですけども、非常によく使うような新規作成同期共有といったような作業ですね、そちらの方を素早く実行できるようなメニューになっております。おとすいません。で例えばこのその他というボタンを押してみますと、今ワードを選択しているのでワードに関連するメニューが素早く実行できるようになっています。実際に PC でも右クリックメニューを使っていただくことによってこういった、機能をですね、ここのところですね、ここを右クリックしていただくと、今のメニューが実行できたりするようになっております。さらに、ちょっと見ていただこうかと思ったんですけども、今見ていただいている通り私タッチで操作をしてますが、タッチにも非常に操作がしやすい、メニューになっております。これからですねちょっと共有というところに入っていこうかなと思いますので、新規作成ボタンを押してみます。新規作成ボタンを押しますとさまざまな、処理作業ですね、ワードだったりエクセルだったりパワーポイント作成できますが、あえてフォルダーを作成してみます。皆さんフォルダーを作成するとかコンテンツを作成するときって最終的に何がしたいですかね。シェアポイント上でおそらくシェアポイント上にファイルを作ったりとか、ドキュメントを保存したりとかフォルダーを作ったりするときっていうのは誰かに共有したいから多分シェアポイントを使うと思うんですけども、そういった最終的な目標をですね素早く達成するためにこちらにユーザーの招待というボタンがありました。そしてユーザーの招待のボタンを押していただきますと、ファイルの作成と同時に他のユーザーに対してアクセス権をつけたりだとか、その作成したファイルフォルダーへのリンクをメールで送信したりといったような流れがですね、特にさまざまなツールを使い分けることなく素早く実行できるようになっております。まあ、このようにですね、皆様が実際にやりたいこと、結果として得たいことを素早く直感的にできる、それがさまざまなデバイスにおいて実現できるというところの機能強化をしております。これが一つのユーザーインターフェースの強化、ユーザーエクスペリエンスの強化ですけども、これは今、シェアポイントオンラインでご覧いただきましたけども、この方向性というのは、シェアポイントサーバーも同様の進化の方向に進んでおります。次のテーマなんですけども、次はいつでもどこでもどのデバイスでもというところでございます。先ほど見ていただいた通りどのデバイスでも使いやすいというところは、ご理解をいただけたかなと思うんですけども、今度はいつでもどこでもというところをご紹介をしたいと思います。いつでもどこでもの中心になるですねキーとなるサービスがこちらの、ワンドライブフォービジネスだというふうに考えております。ワンドライブフォービジネスなんですが、皆さん使ったことございますか。はい、ありがとうございます。ちなみに、ワンドライブフォービジネスはクラウド上のストレージなので、まあ、インターネットにつながっている環境であれば、場所がどこであれ、タブレットだったりスマホだったり PC だったりデバイスに関係なくアクセスできるというところは同様でございます。そしてユーザーインターフェースも先ほどシェアポイントオンラインで見ていただいた通り、画面ですね、非常に操作がしやすいような UI を実現しております。実際に、まあ、このような形で、デバイスを問わずさまざまな場所で使えるということではあるんですけども、これインターネットにつながってなかった場合どうなんでしょうという話が、一つポイントになってきます。インターネットにつながってないところでは使えませんよということでいいわけではないと思いますので、そちらの方も対応できるように、こちらですねちょっと画面を見ていただいた方がいいかな。はい、 実際にワンドライブの情報ですね、同期というボタンがございまして、こちらをクリックしていただきますと、ローカルの PC とクラウド上のデータを同期を取ることが可能になっています。同期を取った後は実際にオフラインの場所であっても、皆さんがデスクトップのファイルを扱うのと同じように扱うことができますので、たとえインターネットにつながってなくても操作ができるということでございます。そして実際にオフラインでさまざまなファイルを開いたり編集をかけたり操作をしますけども、それがオンラインに復帰したときにはクラウド上のデータと同期を取ってくれて、オフラインの作業状態を最新化してくれるということもございます。まあ、このような機能があるんですが、これご存知の方も多かったと思うんですけども、これプラスアルファで今この機能をですね提供している中で、多分皆さんいくつかですねフィードバックがあると思うんですね。私どももたくさんフィードバックを受けまして、そのうちの一つが一番大きかったのが、先ほど見ていただいた通り 1TB のストレージ提供してます。で、今後無制限になる予定ですということで、同期をしたいんだけども皆さんの PC に 1TB の空き容量ありませんっていう話で、同期できませんよねとかっていう話や、あと管理者のビューからすると、どのデバイスでも同期できちゃうと、自分たちがその IT 部門が会社の中でコントロールしているもの以外のものにダウンロードとかされるとちょっと嫌だなと、まあ、そういったものは避けたいといったような、要望がございます。で、そういった要望に関しては今後のロードマップにおいて、解決をしていく予定でございます。特にですね、まあ、これ細かいので全ては読みませんけども、一番上のユーザーエクスペリエンスは同様ですね。で、次世代同期クライアントというところで選択的な同期ができますというので、後で画面ショットでご紹介をします。そしてもう一つは電子メールにより新しいファイル共有というのも後でちょっと画面でご紹介しますが、プラスアルファで管理者の方の課題であった、同期する PC をブロックしたい、制限したいというところで、ドメインに参加してない PC との同期をブロックするといったようなこともできるようになっております。では実際に一番興味があると思いますので、こちらですね、ちょっと画面ショットなんですけどもご紹介します。セレクティブシンクとかっていう名前で、まだ日本語でどうなるかわからないんですけども、どんな名前になるかはわからないんですが、まあ、こんな機能です。皆様が持っているワンドライブのたくさんのファイルの中からファイルを選択をして同期をしましょうということが可能になります。またユーザーエクスペリエンスというところで申し上げますと、こちらのように先ほどシェアポイントオンラインで見ていただいたようなシンプルな操作ですとか、タッチを考慮した UI、 そういったものを実現するようになっております。こちらのロードマップに関しての詳細は先日行われたマイクロソフトのイグナイトというですねイベントの方で詳しい説明をしているセッションございましたので、こちらの点について深く知りたいという方はこちらのビデオの方もご覧いただければと思います。次にご紹介をするのが、新しいコラボレーションというものを実現するようにしております。こちらに書いてある通り、まあ、メールというのが非常に皆さん多く使われるコミュニケーションの手段だと思うんですが、まあ、これからのコミュニケーションということで、まあ、SNS とかっていうのもあります。弊社でいうとヤマーという企業内 SNS がございますので、こちらを使った共有というものにも、シェアポイントは、強化連携をするようになっております。実際にちょっと見ていただこうかなと思います。こちらが、シェアポイントのですね、今ワンドライブの画面ですね、ご覧をいただいております。たくさんのファイルがございますが、これをですね共有をするときにたくさんの方に見てほしい資料がございます。そんなときにはこちらメニューですね、これ見えますかね、すいません、よいしょ、メニューをクリックしますと、このように投稿というボタンが出てまいります。投稿というボタンをクリックしますと、よいしょ、裏で今山の投稿画面が出てきまして、こちらで投稿を行うことができるようになっています。このように皆さんが作った資料というのは非常に有効なものたくさんあると思いますし、多くの方に見ていただきたいというものがあると思うんですけども、そういった共有の手段として今までのメールですとか、そういったもの以外の方法というのも選択できるようになっております。ちょっとこれはこれぐらいで、そして次にご紹介をするのが、先ほどのロードマップのところにでもですね少しございました、電子メールによる新しいファイル共有というところでございます。こちらは先ほどちょっと見ていただいたアウトルックにおいて、このような情報共有の手段が取れますよという話が書いてありまして、その下にアウトルック2016クライアントですね、クライアントでも実現できますよと、今後という形で書いてありましたので、今日今時点でお見せできるのはアウトルックウェブアクセスの画面のイメージなんですけども、今後これがクライアントのアウトルックでも実現できるというふうにお考えください。まずちょっと送ってみたいと思います。 そしてファイルを添付します。でファイルを添付するものなんですけども、まあ、すでにワンドライブに共有されていればそれを選択して、添付というか共有をすれば OK ですが、実際にワンドライブにすべて共有してなくて PC にまだありますよというものも当然あると思いますので、こちらを添付することも可能です。そして添付をしていただいたときに普通の添付ファイルとして保存するというパターンと、もう一つはワンドライブにアップロードした上で共有するということが可能です。今回その上の方でやってみています。そうしますとまだメール送ってないですね、添付ファイルがこんなものを添付しようとしてますよというふうに出てきますので、ここで送信する先、すいません、今宛先にレコードというグループが入ってますけども、そのメンバーに対して送信をしようとしてます。これ送信した段階でそのメンバーに対して編集権限がデフォルトでつきます。特別に何も設定をしなくてもデフォルトで編集権限つきます。ただアクセス権限を変えたいという場合は、今見ていただいている画面のところでアクセス許可の変更というところを実行していただくと、変更する画面が出てきて、ここで、まあ、表示可能のみにしてあげるとか、まあ、そんなことをすることが可能になっています。そして今のメールを送った後に裏で何が行われているかというと、この送信者のワンドライブのところですね、この中にドキュメントの中に電子メールの添付ファイルっていうフォルダーが自動的に出来上がってます。ここに対して送信をするとファイルが自動的にアップロードされます。ユーザーが何かここの画面を見て操作をしなくてはいけないのではなくて、先ほどのメールの画面の中から添付をして送信をするだけで OK です。そして送信先に関しては共有も当然されてますので、アクセス権もついた上で共有されています。今までですとファイルに、メールを添付すると、まあ、物理的なファイルがどんどんコピーがされていってしまうので管理が難しいので、ワンドライブにファイルを置いていただいてリンクを皆さんがメールに貼り付けて共有をしていったと思うんですけども、そういった部分が必要がなくて、メールに添付するような作業の流れなんですが、自動的にファイルを共有してリンクを送るという作業をしている、さらにアクセス権もつけているといった流れが実現できるようになっております。そして、受信をした人たちですけども、受信をした人は添付ファイルを当然表示することが可能です。表示した状態ですと、今メールの画面の横サイドバイサイドで編集状態の、Excel の添付ファイルですね、そちらを表示することが可能です。一番上の編集して返信というボタンを押すと、この状態のまま編集モードに切り替わります。で、送信先ということで複数のメンバーに送信されておりますので、その時には、別のメンバーも同じように開いて編集しているかもしれません、まあ、そういった場合でも Excel オンライン使っていただいていれば、まあ、当然共同編集というものもできますので、メールに添付されているんだけども複数の人が一つのソースファイルを同時にいじって、アップデートをかけていくというようなコラボレーションの実現ができるようになっております。そして、編集が終わったら送信を送ってあげると、これで先ほどのワンドライブに保存されていた添付ファイルがアップデートされますので、常に最新の情報はワンドライブ側に保存をされているということでございます。ファイルの共有という観点に関しまして、一つ、新機能と言っていいのかもしれないんですけども、ご紹介をしておきたいと思います。実際にファイル共有などをすると、リンクとかを送りますよね。一番問題になってくるのが、保存共有をした後にファイル名が変わってしまったり、保存先を移動してしまったりということがあると思います。そんな時にシェアポイントのリンクってどうだったでしょうかというお話でございます。ちょっと、これも画面ショットでご紹介をすいませんしようかなと思います。私ですね、昨年の10月に Office for iPad の説明資料を作りました。昨年の10月って微妙な時期で、アメリカではもう Office for iPad リリースされているので皆さんご存知なんですが、日本では正式にリリースされてないというような状況でございました。ですので作成したファイルをインターナル用の資料として名前を付けて社内用のドキュメントライブラリに保存をしました。せっかく作ったんですぐ共有したんです。他のメンバーに共有をしました。でリンクが今メールで送られてるんですね。でその後1ヶ月後にですね、正式にリリースされたので、まあ、あえてもう、大手を振って公開できる状態になりましたので、ファイルを外部、公開用のところに移動して、さらにファイル名を変えてということを行いました。はい。でこれをやっちゃうと、皆さんちょっと不安になるポイントだと思うんですけど、前に送ったリンク送り直さなきゃいけないかなという話なんですが、今回は すでにシェアポイントオンラインでも実現できているので、皆さん試していただければ結構なんですけども、このようにインターナル用に作成したときに送ったメールを添付、メールをですね、リンクをクリックしても、ちゃんと変更をかけた先のファイルの方に正しくアドレスをしてくれるということでございます。こちら、簡単にちょっと細かい字で申し訳ないんですが、こちらに書いてあるんですが、リソース ID という形で ID ベースでリンクを管理してますので、ファイル名とかファイルの保存先というものが変わったとしても、ちゃんとリンクがそのまま生きてくるというところでございます。非常にですね、ファイル共有の上で、場所を変えたりとか名前を変えたりというのは、当然、発生することなんですが、そういったものにも、きっちりと対応ができるような状況になっております。こちらはシェアポイントオンラインでもすでに実現されておりますので、ご興味ある方はぜひ試してください。はい、そしてちょっと後半戦に入っていきますけども、ここからはクラウドを生かしたインフラというところに入ってまいります。この中で一番大事なポイント、今日ですね、聞いていただきたいポイントは、ここから先が一番大事なポイントです。ハイブリッド環境のサポートの中で非常に重要な技術として、ハイブリッド検索というものがございます。従来のハイブリッド検索は左にあった通りですね、クエリーフェデレーション、分割された結果セット、そして全ての、検索コンポーネントをオンプレ側に持ちますということで、今見ていただいている通り、サーチの下ですね、オンラインとオンプレミスというようなタブが2つ存在すると思うんですが、結果セットが分かれているので、タブを切り替えることによってそれぞれの結果を確認する、1つの画面なので利便性がそこまで低いかというとそうではないと思うんですけども、切り替えて表示をしていただくということになります。それに対してこれからのハイブリッド検索はこちらでございます。オンプレとクラウドのインデックスを統合することができますので、まずオンプレにあるコンテンツを非常に素早く、一つの結果セットから検索することが可能です。さらに、この後ご紹介ちょっとするんですけども、デルブといったような技術でオンプレのコンテンツを検索対象に含めることができるようになります。さらに一部の検索の処理を全てオンプレではなくてクラウド側にオフロードすることができますので、オンプレの検索用のインフラコストを削減することも可能になっております。このようなポイントがございますが、実際にじゃあどうやって使えるんですかという前提条件についてあらかじめご紹介をしておきたいと思います。見ていただきたいポイントは右下のこの青い枠だけです。必要なのはオンプレのシェアポイントサーバーに対して新しいサービスアプリケーションであるクラウドサーチサービスアプリケーションというものを構築する必要がございます。当然ながらシェアポイントサーバー2016でこれはリリースをされてまいります。だけではなくて、シェアポイントサーバー2013に対しても今年の末ですね、パブリックアップデートを通じてこのクラウドサーチサービスアプリケーションが使えるようになる更新が行われる予定でございます。ですので、実際に1年先ぐらいの正式なリリースになってますが、そこまで待つ必要性はなくて、もう今年中に2013の環境であっても使っていただくことは可能になっております。簡単にオンプレのコンテンツをどうやってクロールしているのかというアーキテクチャについてご紹介をしておきたいと思います。さまざまなコンテンツございますが、オンプレ側にあるクラウドサーチサービスアプリケーションがクロールと構文解析を行います。その先の処理としてコンテンツ処理やインデックス作成処理はクラウド側で行います。ということは、構文解析出てますけども、カスタマーアイフィルターとかを使って検索することもできますし、今こちらに書いてある通りファイルシェアも検索対象になっていると思うんですが、オンプレミスでこれってどうでしたっけ、大丈夫ですよね。で、クラウドってファイルシェアってどうでしたっけっていう話ですね。はい、このように単純にクラウドに全ていけないから仕方なく使うものではなくて、これを使っていただくことによって新しいメリットというものも、クラウドだけではできないことっていうのも実現できるということでございます。実際にじゃあこれをですね、非常にシンプルなデモになってきちゃうんですけども、デモをご紹介をしてみたいと思います。こちらご覧ください。私がですね、使っている環境で、もうすでにこれはハイブリッド検索の設定がされている環境でございます。今見ていただいているのが、先ほどからご覧いただいているオンライン、クラウドの上にあるシェア、ワンドライブ4ビジネスの私の個人用ファイルですね。で、この中でちょっと見ていただきたいのがこれです。 How to sell Vision 2010 Japanese というファイルがございます。はい、そして、こちらが懐かしい感じの シェアポイントオンプレです。ちなみに2013じゃなくて2010になっちゃってます。はい、2010でございます。こちらにも同じようにファイルが、全く同じファイル名なんですけどもございます。で、ハイブリッド検索の設定を行っているサーチセンターの方に移っていきたいと思います。でこちらでキーワードを入れましょうということで、はい、こんなキーワードを入れてみます。 How to sell Vision 2010 Japanese というキーワードを入れて実行します。そうすると Everything というタブの下に、先ほど見ていただいたクラウド側に存在するファイルとオンプレ側にいるファイルというものが一つの結果セットの中で見ていただくことができていると思います。このようにデモ的に非常に地味なんですけども、裏側ではすごいことをやっていて、オンプレミスにあるかクラウドにあるかというところのコンテンツの置き場というものを意識せずに、ユーザーさんは必要なものを見つけ出すことができるようになっております。はい、これからですね、皆さんが、クラウドのサービスをご利用いただくことを検討いただいた場合であっても、実際に全てのコンテンツをクラウド側に移行できないというような場合もありますし、移行作業中にどうしてもオンプレ側にコンテンツが残っている状態、両方に存在するというような、移行途中の状態というのも存在すると思います。そういった場合であっても、どこにファイルがあったとしても、ユーザーさんとしては、一つの検索画面から必要な情報を全て取り出すことができるということと、あと実際にこれは管理者面で言っても、この後ですね、後半でご紹介するセキュリティとコンプライアンスのところでも関係してきます。実際にクラウド側にあるコンテンツもオンプレ側にあるコンテンツも、法対応というかセキュリティ対応をきっちりしなくてはいけないというのは当然なんですけども、それをそれぞれの環境で別々にやるというのは非常に効率悪いので、一つの画面、一つのツールから全てのコンテンツをしっかり管理したいというのは当然ですよね。なので、そういったことを実現するために、実はこのハイブリッド検索は非常に重要なポイントになってきていると、裏側で大事な役割を果たしているというものでございます。先ほど、デルブというお話をですね、軽く差し上げましたが、デルブって使ったことある方いますか？ありがとうございます。思ったより少なかったです。はい。こちらですね、ちょっと簡単にご紹介をします。こちらはもうすでにクラウドサービスの方で提供されているものなので、皆さんすぐ使っていただくことは可能なんですけども、皆さんの行動ですとかプロファイルを分析をします。さらに皆さんの同僚ですね、そういった方々のプロファイルを分析します。そういった情報を分析した結果、皆様にとって今一番必要と思われる情報を皆様の前に、検索画面として出して、検索結果として出してくれる新しい検索技術でございます。皆さんは仕事中にいろんなことをします。実際ファイルを作成したり、誰かにファイルを送ったり、参照したり、山でいいねを押したりとか、いろんなことをします。こういった情報を3ヶ月間自分がどういった操作をしたかというのを全て覚えてらっしゃる方というのはまずいないと思うんですけども、当然コンピューターの方ではそちらを覚えることは可能です。あなただけではなくて、皆さん周りの関係者の方の情報も全て蓄積をしておきます。その蓄積した情報をマシンラーニングを使って分析をします。その結果、皆さんに最適なもの、各ユーザーさんにとって最適なものを出してくれるという、技術でございます。そしてこの説明を差し上げると、オフィスグラフというものとデルブというキーワードが2つこう聞こえてくるんですね。この2つって何が違うのかという話をよく聞くんですけども、これはオフィスグラフというのが、先ほど申し上げたような皆さんのプロファイルや行動履歴をもとに分析をして適切な結果を検索する技術です。その技術によってたくさん有効な情報が出てきたものを皆様の目に分かりやすくカード型で表示するものがデルブというアプリケーションです。なので技術とアプリケーションという違いですね。なので実際に皆様が目にしていただくのはデルブというアプリケーションでございます。ただデルブというアプリケーションと見た目が全く違うようなアプリケーションを皆さん自身が開発をしていただくことは可能です。こちらはもう API 出ておりまして、MSDA にも公開されておりますけども、実際にデルブに対してグラフクエリー言語 GQL というものを使って、シェアポイントの検索レスト API で情報を検索してくる、抽出してくることが可能です。例えば皆さんが最近使った編集したファイルを見たいのであれば、上から2つ目のアクションを使って情報を引っ張ってくることが可能です。こちらに関して詳しい情報は MSDN にもありますし、明日弊社の松崎の方がセッション、36 API のセッションをすると思うんですが、おそらくそこで、この辺の話もチョークトークなのでより深い話をしてくれると思うんですが、そういったものもありますので、ぜひそちらもご覧ください。実際に じゃあどんな見た目のものができるのというサンプルとして MSDN のブログの方に、まあ、こちらの、画面なんですけども、ツールのイメージがございます。ホームページ見ていただきますと実際に使っている操作性のイメージをビデオで見ていただくことも可能ですし、コードを解説しているものもございますので、まあ、ぜひそちらも、参考にしていただければと思います。というお話で、デルブってなんか面白そうだけど、自分に最適な情報を出してくれるっていうと、まあ、従来のパーソナライズとあまり変わらないような感じに思うんですね。そして他の検索、エンタープライズ検索と何が違うんだろうというところの違いが分かりにくいというようなご質問をいただくことがあります。私が実際にデルブの価値を感じた一つの例をご紹介したいと思います。これは あまり深く見ないでほしいんですけども、私が実際に会社で使っているデルブの画面です。5月14日っていうポイントが非常に大事で、5月15日がこのデコードのセッションスライドの提出締め切りだったんですね。なので私この直近はもう デコードの仕事ばっかりしてました。なのでそういった私の行動をちゃんと分析をして、この画面の中の8割方がデコード関連の情報になっています。これ1ヶ月前、例えば4月の頭こうだったかというと全然違って、365の話やシェアポイントオンラインの話だらけだったんですけども、やはり私がこれまでその直近に行っていた作業、そういったものを分析をした結果、その時に必要なものを出してくれるということでございます。例えば私が今欲しいものと来月欲しいものと先月欲しいものは全く違います。例えば来月デコードの資料を出されても全然私興味多分なくなっているので必要性はないんですけども、その時には適切な情報がまた新しく出てくると思います。で、実はこっちの方が大事かなというふうに思ってまして、これ仕事仲間のうちに62人が最近これを表示しましたっていうメッセージが出てるんですね。私のいる所属している部署は、ちっちゃなグループで、だいたい10人ぐらいしかメンバーいないんです。62人ってなんだという話になるんですけども、これ結論から言うと、レコードのスピーカーだったりとか事務局のメンバーのことを言っています。それを仕事仲間というふうに認識をしているんですね。なぜかというと、私が開いている資料や私が更新した資料、そういったものは他のスピーカーだったりとか事務局が同じように開いたり更新をしたりしてるんですね。同じようなファイルに対して同じようなアクセスをしているので、同じような仕事をしているんじゃないかということで仕事仲間というふうに認識をしてくれてます。そういったメンバーの大半がこのファイルを見ているので、私にとっても有効な情報なんじゃないかというふうに提示をしてくれているわけです。で、ただこれ中身はですね、どういう資料かというと、この今着ているシャツのサイズとか、あとはどういった機材をデモで使うかだとか、そういった事務連絡を事務局にするためのスピーカーが5月7日までに登録をしなくてはいけない資料だったんですね。で、メールで5月7日までにやってくださいねっていうふうに当然事務局から私にメール来てるんですが、忙しくて読み飛ばしてしまって記憶になかったんです。で、そうすると多分今ですね、4Lとかを着てなきゃいけなかったんですけども、まあ、無事にLサイズをいただいたんですけども、まあ、そのように私が本当は見るべきなんだけども気づいていないような情報であっても、私の行動や周りの人の行動から私に有効なものを出してくれるので、従来の検索であれば自分が欲しいもの、探したいものをキーワードを入力して検索をするという形でしたけども、今回このデルブに関して言うと、私が気づいているかどうかというのは関係なくて、私が知らないもの、皆さんが知らないものであっても皆さんにとって有益な情報でたくさんあるはずなんですね。そういったものを提示をしてくれるという新しい検索ということでございます。まあ、こういったところが非常に大きなメリットかなと私自身は感じております。そして、まあ、やはりさまざまなデバイスで使えるという話を何度も何度もしてますけども、デルブに関してもモバイルアプリがございます。これデコードの準備をしている中で皆さんにですね、皆さんが知らない情報をできるだけ盛り込みたいなって思っていたので、このデルブのアプリ出したんですけども、私が作っていた5月15日の時点ではまだ日本では出てなかったんですが、5月18日にデルブのモバイルアプリ日本でも正式にリリースしてしまったので、皆さんすでにもう使っていただくことができるので、まあ、よろしければ使ってみてください。まあ、どんなことができるかというのを簡単に画面ショットだけでご紹介をすると、こんなイメージです。まあ、先ほど見ていただいた、画面ショットの通りで、ホームとかユーザーとか自分がやっている作業というようなタブがございますが、こちらの中で、表示されているコンテンツを参照することができます。そして、共有というボタンを押していただくと、まあ、いろんな形で共有できますよねということで、例えばこの例でいうと山でちょっと投稿を共有してみましたけども、山で共有するとこんな感じで山側の方に杉山が デルブから送信しましたよというようなメッセージがついた形で投稿がされるといったところでございます。さまざまなアプリケーションを、使い分けているというか、いろんなアプリ使っているんですけども、情報の共有に関しては非常にシンプルにシームレスにできるといったところが一つの特徴かなと思います。さて次にご紹介したいのは、今後ですね、Office 365ではポータル機能というものをどんどん強化をしてまいります。そのポータル機能の強化のポイントとしてあるのが、先ほどご紹介した Office グラフという技術を使って皆様に最適な情報を素早く届けるといったことが一つでございます。そしていろんなデバイスで使える。でさらにこういったサービスを使い始めるまでに、管理者の方がいろいろな設定作業、構築作業をたくさんしなくてはいけないというのは大変ですので、そういった作業をできるだけ減らして、すぐに皆様に使っていただける環境にするといったところをポイントとして挙げております。で、これ実際、この次世代ポータルの第1弾として、Office 365ビデオというものがございます。イグナイトというセッションの、イベントのセッションのビデオを見ていただくと、インフォペディアとかっていうようなコードネームが出てたんですけども、それもこの次世代ポータルの、中の一つですね。はい。で、365ビデオって何かっていうと、一言で言うと企業内の YouTube です。もうそれで多分皆さん分かると思うんですけども、で実際にどれだけ簡単かというステップなんですけども、実際に利用開始していただくために4つのステップ、行います。だいたい20分ぐらいでできます。で、シェアポイントをご存知の皆さんからすると、どんなことをしているかという裏の話だけちょっとしますね。このチャンネルの作成ということをしています。これシェアポイントのサイトコレクションを作ってるんです。サイトコレクションを作った後にすぐ使えるようにならないですよね。少し待ちますよね。数分とか5分とか10分、その時間も含めて20分なので、実際にどれだけ早いかという話がお分かりいただけると思うんですけども、使いたいと思った時にすぐ使えるといったところがこちらの新しい次世代ポータルの一つの特徴でございます。またあらゆるデバイスでというところは、先ほどから申し上げた通り、レスポンシブデザインという形でさまざまな画面サイズに対応しますし、アプリケーションも用意をさせていただいております。で、このような話をお客様に差し上げると必ず言われるんです。このことビデオっていうポータルプラットフォームが簡単にできるのはいいんだけども、そこに共有する価値のあるビデオを私たちは持ってません。マイクロソフトさんはビデオっていっぱいあるんだろうけど、うちの会社はそんなビデオなんてないよと。ビデオを作ることができないからポータルあってもしょうがないよっていうようなことを言われる時があるんですけども、それも全然問題ないです。皆さんパワーポイントのスライド、プレゼン資料とか企画資料たくさん持ってると思うんですね。それをオフィスミックスと言われるパワーポイントのアドインツール、そちらを使っていただくことによってビデオに変換することが可能です。パワーポイントのスライド、皆様がビデオ化したいパワーポイントスライドを開いていただきます。そしてミックスというですね、タブを実行していただきますと、ビデオにしましょうということでネクストボタンを押します。そしてチャンネルと言われるビデオを登録するための箱、そこを、選択をしてビデオの名前をつけてといったことを行います。そしてしばらく待つとビデオに変換されます。そして、そうしますと View Your Video というようなボタンが出てきますので、こちらをクリックしていただくと365ビデオというところのポータルの中にビデオが作成されて保存されます。なのでビデオを作成する処理って皆さん今したことないというか、したように今感じなかったと思うんですけど、パワーポイントの処理をしていただくだけでこのようなビデオが簡単に作成することができるということでございますので、365ビデオを使っていただくというところも、こちらのツールと合わせて使っていただけるとより身近になるのかなと思います。さらに検索と共有というところでございますが、こちらに関してはヤマーですとかデルブですね、そちらで表示することも可能ですよという話でございます。でビデオの埋め込みというところなんですが、こちらもちょっと簡単にご紹介だけしておくと、はい、365のビデオポータルの方でビデオを開きます。そこから埋め込みというですね、ボタンが今後出てきます。まだ出てないと思います。でそうしますと埋め込みコードが取得できますので、そちらをコピーをしてきてシェアポイントのサイトの方を開きます。サイトを編集かけて今のビデオを埋め込みたい場所を選択をして埋め込みコードというものを押します。そして、コードを入れて挿入をします。そうすると、編集内容を保存していただけるとシェアポイントのサイト上に365のビデオを埋め込むことが可能です。このように、非常にこうはちょっと大げさに言うとこれもハイブリッドの一つですね。はい。このようにさまざまなハイブリッド環境のサポートをすることによって皆様の利便性ですね、をどんどん上げていくようなことを、実現をしたいというふうに考えております。はい。 で最後のテーマですね、セキュリティとコンプライアンスでございます。こちらの方はですね、Office 365というものを使っていただいてますと、管理センターというメニューがございます。管理センターのメニューの中にコンプライアンスというようなメニューが表示をされている方がいらっしゃると思います。これは、先行リリースというものをオンにしている方はおそらく表示されているんですが、まだオンにしてない方は表示されてないかもしれません。ですので、興味ある方は Office 365の画面の管理センターですねに行っていただいて、サービス設定というボタンを押していただいた上で、更新というボタンの中から先行リリースを有効にしてみてください。そうしますと、私がこれまでご紹介したシェアポイントオンラインの機能の多くの部分は使っていただくことが可能です。こちらは特にベータというわけではないので、実際にサポートされる、機能が提供されるものでありますので、安心して使っていただければと思います。で、その中の機能のいくつかをご紹介を簡単にしたいと思います。一つは、最近この先行リリースをオンにしていると使えるようになっているドキュメント削除ポリシーでございます。こちらは何かというと、情報管理ポリシーって皆さん使ったことあると思うんですけども、それに非常に、コンセプトは近いです。でただ、ポリシーの管理ですね、効率化することができます。サイトコレクションテンプレートに対して一括してルールをつけることができますので、各サイトコレクションの管理者の方やサイト管理者の方が個別に削除ルールを決めるとか、そういった煩わしさがなくなります。それによって、管理者によって削除ポリシーがバラバラだったりすると、非常に古いファイルがいつまでもシェアポイント上に残ってしまっていると、それで容量を圧迫してしまっているというような問題が出てくると思うんですけども、そういったものをルールを一本化することによって容量管理を効率化することができます。そしてもう一つの方が大事だと思うんですけども、例えば一番下にあるような法令対応のために保存期間がもう明確に決まっているもの、それを過ぎたら捨てていいものってありますよね。そういったものを管理するようなサイトに使っていただくですとか、あとは用途を限定してということで一時的な共有として、例えば1ヶ月とか1年だけ共有するためのサイトを作るとか、さらに古い情報があると余計な誤解を与えて、無駄になってしまうというか、無駄な情報になってしまうような、例えば価格表とかキャンペーンのサイトとか、新しいものを常にリフレッシュして出していくというような共有サイトを作りたいといった時に使っていただけるかなと思います。そして、ちょっと電子情報開示はここではご紹介せずに、この後で関連するもの出てきますのでご紹介しますが、ここで1個だけご紹介したいのは、機密情報を含むデータを検索可能に最近なりましたよという話でございます。それ以外の機能はかなり前から実装されてたので、皆さん使ったことがあると思います。で、一番ご紹介したいのは DLP ということで、データ損失防止ということになっておりますが、テナント全体にわたって機密データを含むドキュメントを検索、データを保護することができるというものでございます。こちらも、先日のイグナイトでロードマップがご紹介させていただいておりましたので、そちらを簡単にまとめましたが、もうすでにフェーズ1というものは皆様に展開されております。そしてフェーズ2ですね、先行リリースを有効にしている方々は今展開中でございますが、フェーズ2が展開中でございます。フェーズ2についてこれからご紹介をしたいと思います。すみません、時間短縮のためにこれからまた画面ショットでご紹介しますけども、 DLP のフェーズ1こちらでございます。例えばクレジットカードナンバーのような、個人情報とか機密情報に該当するものを KQL というクエリーで検出することができます。このパターンが何個もあるわけなんですけども、機密情報を検索します。その検索した結果が今何件ありますよということが分かるようになります。これは電子情報開示の画面でございますね。これで検出ができます。で、検出しただけで終わりということは問題ありますので、実際に新しいフェーズ2に関して言いますと、今のような、機密情報を抽出するルールですね、組み込みで51パターンもすでにございますので、ここからルールを、選択をして適用します。でそれをシェアポイントオンラインのサイトなのかワンドライブなのかというところ、それぞれ選択をしていただいて適用範囲を設定します。でその適用して検出できたものをどうするか、保護しましょうということで、アクセス権を制限させたりだとか、ユーザーに対してルールを違反しているコンテンツが見つかりましたよというふうに通知をしてあげる、そんなことができるようになってます。そしてインシデントレポートということで、管理者の方に会社の中でこんな問題起きてましたよというような報告書をメールで送ることができるようになっております。このように実際に保護したり、改善をするためのアクションというものが実行できるようになっています。でこのポリシーを今すぐ適用するのか、とりあえず検出だけしておいてメールを送ったりとかアクセス権を制御したりとかっていうことはしない状態にするのかというようなことを設定することが可能です。検出されたコンテンツに関してはこのようにコンテンツの横にマークが ついていますけれども、こちらを見ていただくと、このようにポリシーの通知ということで、どういう理由でこのドキュメントが検出されたのかというところが分かるようにユーザーに表示されます。まあ、これを見ていただいて、ユーザーさんは問題を解決するなりをしていただいて、この機密情報を守っていくということでございます。インシデントレポートの例としては、このようなレポートですね。メールが飛びます。かなり細かい情報を表示することができて、どんな場所でどんなことが起きているかというのをご確認いただくことが可能です。今日あまり時間がないので、非常にシンプルに画面ショットだけでパパパッとご紹介をしましたが、詳細についてご覧をいただきたい、実際に動いているデモが見たいという方は、またイグナイトでございますけども、その中のセッションで非常に詳しく画面をですね、実際のデモでご紹介しているセッションございましたので、こちらをご覧いただければと思います。今日ちょっとご紹介まだできない監査レポートのデモとかもしておりました。そしてまた、すいません、シェアポイントサーバー、純粋なところに戻ってまいりますけれども、シェアポイントサーバー2016において、さまざまな基本性能の向上が行われております。まず一つですね、コンテンツデータベースのサポートサイズが大きく向上しました。こちらはテラバイト級のコンテンツデータベースをサポートさせていただくということが発表されております。もう一つ、サイトコレクションあたりの、コンテンツデータベースあたりのサイトコレクションの数を増やすことができるようになっております。このあたりはもうシェアポイントオンラインで実際にこういう制限になっているので、そこからおそらく皆さん予想できていることだと思うんですけども、このようにオンライン側で先行的に実装されていることを今後2016でも実装されていくということでございます。そしてこれ非常に大事なポイントですけども、サポートするファイルサイズですね、これまで2ギガだったものから5倍の10ギガになっております。例えば技術ドキュメントだとかビデオファイルだとか、非常に2ギガで収まらないファイルも共有したいんだよというところで、皆様からご要望をたくさんいただいておりましたが、そういったことが実現可能になるといったところでございます。そして最後の一番、多分今日一番盛り上がるんじゃないかなと思って最後に貯めますけども、はい、ということで、リストビューの敷地5000件という問題が皆さんに広く知られていることでございますけども、こちらを5000件を超えることができるようになりますよということを発表させていただいております。このようにさまざまな制限を回避させる、緩和させることによって、皆様がシェアポイントのカスタムソリューションとかカスタムアプリケーションを作りたいときに、こういった制約があってできなかったことっていうのはたくさんあったと思うんですが、こういったものを改善することによって、皆様により有効なカスタムアプリケーションを作っていただけるんじゃないかというふうに進化をしていきます。そして、ここはそれほどご紹介するところないんですが、ハードウェア要件ですね、ほぼほぼ変わっていないです。そしてソフトウェア要件でございます。こちらは Windows サーバーの、最新の Windows サーバーや、最新の SQL サーバー、そういったものをサポートをしてまいります。詳細はこちらのブログの方に、ご説明をさせていただいておりますので、ぜひそちらもご覧ください。一つだけご紹介をすると、単一サーバーインストールで組み込みで、その SQL サーバーエクスプレスエディションというものがインストールされている環境、多分テスト環境とか評価環境でかなりライトに作るときにエクスプレスエディションを使って環境を作ってらっしゃった方いると思うんですけども、そちらが今後ちょっとサポートされなくなるといったところも発表されております。本日、ご紹介した内容ですけども、まず、365のロードマップというところで、シェアポイントオンラインの今後を見ていただくと、シェアポイント2016ですとか、今後のシェアポイントの進化の方向性というのをご理解いただけると思いますので、ぜひこちらもご覧いただければと思います。オンプレミスを使ってらっしゃる方、先ほど伺ったら5割ぐらいはもうシェアポイントオンライン使ったことがあるということなのであれなんですけども、まだ使ったことがない、試してみたいという方は無償で使っていただくことも可能になっております。さらに今日ご紹介した中で API の話軽くしましたけども、明日ですね、関連するセッションございますので、よろしければこちらもご覧いただければと思います。イグナイト、イグナイトって何回も言いましたけども、イグナイトに関連するセッションで、私がこれ有効かなと思うところだけを抜粋して、いくつかご紹介をさせていただいております。本セッションのまとめですけども、今後のシェアポイント、次世代のシェアポイントのキーワードはつながる、統合するといったところでございます。いつでもどこでもどのデバイスでも人や情報とつながることができる、そういったコラボレーション環境を提供していきます。そして2つ目ですね、オンプレミスとクラウドをシームレスにつなげる強力なハイブリッド環境のサポートを続けてまいります。これによって まあ、オンプレミスを使い続けなくてはいけない方々にとっても、新しいクラウドのイノベーションを素早く体験していただく、メリットを享受をしていただくことが可能になるんじゃないかというふうに考えております。さらに、まあ、このような新しいコラボレーション環境を提供する上で、まあ、非常に重要になる IT 部門の方々の管理ですけども、セキュリティやコンプライアンスというところで、まあ、こういった対応を確実かつ効率的に行っていただくために、シェアポイントサーバーとかシェアポイントオンラインだけではなくて、エクスチェンジとかスカイプフォービジネスといったような365全体ですね、オフィス365全体を統合した管理機能を提供していくようになっております。まあ、実際にこれから2015年ですね、年内にはシェアポイントサーバー2016のベータですとか、2013に対してハイブリッド検索の機能を提供するということが待ってますし、来年にはシェアポイントサーバー2016が正式にリリースをされますので、ぜひ皆様にですね、いち早く使っていただきまして、たくさんのフィードバックをいただければと思います。というところで、私のセッションとしては以上で終了させていただきます。本日はご清聴いただきまして誠にありがとうございました。